はい、長年寺テレフォン法話です。前回道釈禅師が安楽宗という書物を表して当時の仏教界に流布していた浄土の教えへの偏見を論破していることをお話しいたしました。道釈禅師は末法の時代の主張にとって念仏の教えのみが悟りを開き仏になることのできる道であると主張します。当時の仏教界においてありようとして見下されていた念仏の教えこそが仏教の本来のあり方であるとの論理を展開していきます。その根拠は、私たち衆生はどんなに厳しい修行をしたとしても到底召し尽くすことのできない煩悩を抱える身であるととの危機意識に基づいています。言い換えますと、据えておる慈悲を貫く仏様を目標にとことん自己を見つめて、ただ反省することにとどまらず危機意識を持って自己を振り返る中から生まれた実践論です。しかし当時も自己の能力を信ずる者にとりましてはにわかに納得しにくい教えであったことには違いありません。挫折を繰り返しながらも修行を続けている者にとりまして念仏こそが仏教の本来のあり方であるとの主張は最も受け入れがたいことでありました。ただし同じ仏教徒である立場からは自己の内面を見つめていくことは同じであり、その視点の厳しさには共通点があります。それに引き換え現代に目を向けていきますと少々悲観的になってしまいます。自虐的という言葉をよく耳にします。おそらく中国や韓国に対する外交姿勢に関する政治的な論議の中で頻繁に使われるようになったのだと思われます。私は一仏教徒としてその趣旨を含む言葉の使われ方に危うさを覚えてなりません。外交の手法で謝ったら負けという考え方が成り立つことはその歴史からも理解できます。しかし日本の過去の在り方を冷静に分析することを否定し美化することのみ不信し、意に反する人の発言にまで干渉するような風潮は美しいことではないと思います。過去をすべて肯定的に思えることは気持ちの良いことでありましょうが、反省がないところに進歩はありません。そのような中で常に自己の内面に思いを向ける仏教的な立場は自虐的に映るようであります。道釈禅師の時代はお念仏の立場は現代よりもっと厳しく、その上に少数派でありました。現代に生きる念仏者は道釈禅師のように今の時代に生きる人々に今の言葉で正しい見教えを伝えていけるようでなければならないと改めて思うことであります。次の法話テープの交換は8月16日です。